声の広報、県からの便りです。平成30年12月号、発行、群馬県広報課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファックス 027-243-3600、 目次です。県の人口と世帯数、特集野生動物の被害対策、準特集29年度群馬県一般会計決算、ニューイヤー駅伝2019 in 群馬、知事コラム、製造業等の立地件数面積が全国1位、群馬ちゃんの群馬の魅力再発見、おっきり込みで心も体も温まって、県民リポーターだより、今月号はお休み。県広報番組、群馬一番。インフォメーション。県ラジオ広報番組のご案内。群馬交響楽団定期演奏会。美味しく食べきろう。宴会の時は3010運動。学生寮、上毛学者、新入寮生募集。県職員の仕事と採用に関する説明会。歳末助け合い運動にご協力ください。編集室だより。県の人口と世帯数。県移動人口調査。平成30年10月1日現在。県人口194万9440人、対前月-690人、男96万3102人、女98万6338人、世帯数79万9103世帯。特集、野生動物の被害対策。野生動物による農林業被害の金額は減少傾向にありますが、依然として深刻な状況が続いています。また、野生動物の生息域が拡大しているため、山から市街地まで広範囲で対策を進める必要があります。私たちはどんなことに気をつけたらよいのでしょうか。それぞれができることから取り組んでみませんか。野生動物による被害。野生動物による農林作物への被害は、収穫前の農作物が食べられたり、木の樹皮が剥がされ、幹が傷つけられたりするなど様々です。県では22年4月に設置した鳥獣被害対策支援センターを中心に、取る、守る、知る、の3つの対策を一体的に推進してきました。その結果、24年度に12億2000万円であった農林業被害額は、29年度には5億6000万円と半分以下に減少しましたが、被害は依然深刻な状況です。野生動物の生息数や生息域の拡大を防ぐために、特に行動範囲が広い鹿やイノシシは、国や県、市町村などが連携して計画的、効率的な捕獲などの対策をさらに進めることが必要です。市街地にも広がる被害。近年、野生動物が人間の生活環境にも頻繁に出没し、通学途中の児童が襲われたり、市街地に出てきた動物が、不慣れな環境で自動車と接触する事故が発生したりしています。特にイノシシは対応を間違えると重大な事故につながる危険性があり、見かけた場合には注意が必要です。被害を減らすために、 野生動物は山林一帯に群れで現れることもあれば、市街地に一頭で出没する場合もあります。県では、日本獣医生命科学大学などと連携して、奥山から市街地まで切れ目のない対策を行っています。取る対策としては、鹿などの生息状況を調査し、捕獲を推進するほか、捕獲の担い手の確保・育成に取り組んでいます。守る対策では、鳥獣害に強い集落づくりを支援しているほか、侵入防止策、樹木の保護ネットの設置などを進めています。知る対策では、被害対策に精通した人材を育成するための研修を行うほか、市街地に出没する野生動物についての注意喚起を行っています。また、農林業の将来の担い手が実践的な知識を身につけるため、農林大学校の1年生全員が鳥獣被害対策の講義を受けています。野生動物による被害はどうしたら減らせるのでしょうか。被害を防ぐための取り組みや日常生活における心構えを紹介します。変わる野生動物の生息環境。県と連携して野生動物による農林作物被害に関する調査研究に取り組む日本獣医生命科学大学獣医学部講師の加藤拓也さんにお話を伺いました。野生動物による被害対策というと、捕獲により動物の個体数を減らし、侵入を防ぐ柵を設置すれば十分であると考えられがちですが、それだけでは対応できません。最近では野生動物の分布が拡大し、市街地での被害が頻発しています。これは人と野生動物との住み分けがうまくできていないことが一番の原因と考えられます。野生動物の出没と聞くと、山奥に住んでいた動物が餌を求めて街に出てきたイメージがあるかもしれませんが、実はそのほとんどは市街地に隣接する緑地などに生息しています。身を隠すのにちょうど良い藪や茂みが点在していれば、移動が容易にできますし、放置された畑の野菜や庭木になる果実があれば餌になり、動物にとって魅力的な環境になっています。野生動物が生息しづらい環境を作れば、危険を冒してまで畑や市街地に現れなくなります。そのためには、地域全体で技術やノウハウを共有し、協力していくことが大切です。地域全体で取り組む。嬬恋村における野生動物への対策についてお話を伺いました。村の産業を支える。嬬恋村農林振興課鳥獣害対策係係長。土屋和彦さんに伺いました。嬬恋村はキャベツの一大産地で、作付け面積は約3000ヘクタールです。大規模な農家も多く、一軒あたりの作付け面積は10ヘクタールほどになります。19年頃から野生動物の被害が増え、23年には3億6000万円にも上る被害が出ました。村としても何とかしなければと思い、県などに相談し、国の交付金や県の補助金を活用して、山際に総延長100キロにも及ぶ金網柵を設置しました。また、柵を設置できない道路には、鹿やイノシシが嫌がるように足が取られやすい形状にしたグレーチングを設置しています。それでも動物が侵入することもあるため、それぞれの畑を電気柵で囲うなどの対策をしています。県と協力してセンサーカメラを設置し、野生動物の生息状況を調査したところ、カモシカによる被害も確認されましたが、それ以上にニホンジカによる被害が増加しているということが分かってきました。ニホンジカは嬬恋村と長野県の県境を含む国指定の鳥獣保護区内を行き来していることなども 分かってきたため、国、県、長野県と連携した対策が必要だと考えています。今後は、鹿の効率的な捕獲につなげるため、衛星利用測位システム、GPS をつけた首輪を取り付けるなど、行動パターンを調査し、群れで行動するニホンジカの移動経路を特定して、今後の対策につなげたいですね。協力してキャベツを守る。キャベツ農家の橋爪俊さんに伺いました。嬬恋村で代々キャベツ農家をやっています。鹿はキャベツの表面だけを次々と食べていくため、かなりの数が出荷できなくなり、悔しい思いをしたこともありました。畑が広範囲にわたるため、隣同士の農家と協力しながら、数年前から効果的な金網柵を設置しました。また、電気柵で畑を囲むことで、二重の対策もしています。設置にあたっては村に相談し、費用を助成してもらい、大変助かりました。現在は被害も減り、安心しておいしいキャベツを作ることができています。私たちにもできること、若い世代として、県立農林大学校森林コース1年、田村千夏さんに伺いました。今年の春から農林大学校で森林コースを専攻しています。農業を学ぶコースの学生と一緒に、鳥獣被害対策を学び、授業の一環で電気柵設置の実習や、校外学習では嬬恋村の侵入防止柵を見学しました。被害の様子や、地域全体で対策に取り組んでいることが分かり、農林業すべてに関わる大きな問題であることを実感しました。私たちも学校の授業の中で森林の草刈りなどを行っていますが、これも動物が身を隠せるようなやぶを作らない鳥獣被害対策の一つだと知りました。また、畑に動物の餌になる作物を放置しないなど、一人一人ができる対策の積み重ねが重要だと思います。県立藤岡工業高等学校3年、小暮圭介さんに伺いました。学校の授業で、鳥獣被害対策について勉強し、罠漁のことを知りました。祖父の畑が鹿やイノシシに荒らされることがあり、心配していたので、自分が力になりたいという思いで、罠漁の免許を取得しました。今年度からは、18、19歳の受験手数料が免除されたことも、受験のきっかけになりました。罠漁には、危険が伴うこともあります。事故が起きないよう、十分注意し、責任を持ってやっていかなければなりません。地元には、罠漁のベテランがいるので、ノウハウを教えてもらいながら経験を積み、地域の役に立ちたいです。野生動物を近づけないために。どんなことに気をつけたらいいの？餌付けになるようなことをしない。生ゴミや収穫しない野菜、果実などを放置しない。農地や集落に近づけない。隠れ場所になる耕作放棄地をなくす。草刈りを徹底し、見通しを良くする。人間は怖いものと教える。集団で見回りをし、警戒心を持たせる。イノシシを見かけたら、落ち着いて行動する。イノシシは、本来臆病な動物ですが、興奮してパニック状態になっていると、人に向かってくる習性があり、非常に危険です。刺激しない。イノシシと出会っても、大声を出したり、物を投げたり、棒で追い立てたりしないでください。また、犬を連れているときは、特に危険ですので、犬をけしかけないでください。近づかない。イノシシを見かけたら、速やかにイノシシから見えないところへ移動してください。 子供のイノシシの近くには必ず親のイノシシがいるので、決して近づいたり触ったりしないでください。県はイノシシが出没した場合の対応方法を知らせるチラシを県内の小学生に、注意を呼びかけるポスターを小中学校や公民館に配布しました。また、一般向けの注意喚起や関係機関が研修などに利用できる DVD を県内小学校や市町村などに配布予定です。イノシシによる人身被害発生例。高崎市南大類町で中学校付近に出没し、4人が負傷。28年。大泉町朝日で通学途中の小学生が噛まれ軽傷。29年。狩猟免許試験のご案内。ハンターになりませんか？狩猟者人口は減少傾向にあり、今後の捕獲の担い手不足が懸念されています。狩猟に興味のある人や、野生動物による被害を減らしたいと思う人は、チャレンジしてみませんか？第1種猟銃、第2種猟銃。期日、31年1月20日、日曜。開始時刻、午前9時30分。会場、県庁、前橋市大手町。対象、20歳以上の人。費用、5200円。別の狩猟免許を所持している人は3900円。申し込み期限、1月10日木曜。罠猟。期日、31年2月13日水曜。開始時刻、午後0時50分。会場、県立農林大学校、高崎市美里町。対象、18歳以上の人。費用、5200円。別の狩猟免許を所持している人は3900円。18、19歳の人は免除されます。試験日に18歳に到達している人。申し込み期限、2月1日金曜。共通事項。申し込み方法、所定の申請用紙、申請用紙配布場所、県環境森林事務所、県森林事務所、県庁自然環境課、県ホームページ、http://www.pref.gunma.jp/07/a/071028.html からも入手できます。問い合わせ先、県庁自然環境課、電話ファックス下記、県環境森林事務所、県森林事務所。問い合わせ先、県鳥獣被害対策支援センター。電話 027-371-0003。ファックス 027-371-0090。県庁自然環境課。電話 027-226-2874。ファックス027-243-7702。29年度群馬県一般会計決算。県の決算の状況についてお知らせします。平成29年度の決算規模は歳入歳出ともに前年度を上回り、20年度以降では2番目の規模となりました。歳入総額は7349億円で、前年度に比べて101億円、1.4% 増加し、 また、歳出総額は7277億円で、前年度に比べて113億円、1.6% の増加となりました。積立金、財政調整基金、減債基金の年度末残高は、社会保障関係経費の増加などに対応する中で、基金を取り崩したことなどにより、前年度に比べ29億円、18.5% 減の130億円で、元年度以降で最小となりました。県債の年度末残高は、臨時財政対策債などの増加により、前年度に比べ264億円、2.2% 増加しました。決算の概要の表があります。項目、29年度、28年度、前年度比、パーセントの順に読みます。単位、億円。歳入総額 A、29年度、7349億円。28年度、7248億円。前年度比 1.4%。歳出総額 B、7277億円、7164億円、1.6%。歳入歳出差し引き C、イコール A マイナス B、72億円、84億円、マイナス 14.3%。翌年度に支払うことが決まっているもの D、40億円、51億円、マイナス 21.3%。実質収支 E、イコール C マイナス D、32億円、33億円、マイナス 3.3%。積立金残高、130億円、159億円、マイナス 18.5%。県債残高、1兆2276億円、1兆2012億円、2.2%。臨時財政対策債、5384億円、5244億円、2.7%。臨時財政対策債以外の県債、6892億円、6768億円、1.8%。表示単位未満を四捨五入しているため、前年度比、金額比率が一致しないものがあります。歳入、総額7349億円、自主財源3742億円、50.9%。県税2436億円、33.2%。地方消費税精算金727億円、9.9%。地方消費税精算金とは、最終消費地に地方消費税の税収を帰属させるため、都道府県の間で精算を行うものです。その他収入、579億円、7.8%。依存財源、3607億円、49.1%。地方交付税、1190億円、16.2%。地方交付税とは、一旦国が税として集め、その一定割合が地方公共団体に配分されるお金です。 県債1207億円 16.4%、 うち臨時財政対策債419億円 5.7%。 臨時財政対策債とは、地方交付税の不足分の一部を一旦県で借金をして賄っておくために発行する県債のことです。うち減収補填債198億円 2.7%。 減収補填債とは、地方交付税で算定される税収額より実際の税収額が少ない場合、差額の範囲内で発行が認められる県債です。国庫支出金876億円 11.9%。 国庫支出金とは、使い道を決めて国から支払われるお金です。地方譲与税その他334億円 4.6%。 地方譲与税とは、国税として集められ国から県に譲渡されるお金です。歳出総額7277億円。義務的経費3538億円 48.6%。 義務的経費とは、任意に削減することが困難な経費です。学校の先生などの人件費1546億円 21.2%。県庁職員などの人件費340億円 4.7%。 警察官などの人件費333億円 4.6%。 扶助費275億円 3.8%。 扶助費とは、生活保護費や児童手当など住民福祉を支えるための経費です。交際費1044億円 14.3%。 交際費とは、これまでに借り入れた県債の返済金と利子です。投資的経費1233億円 16.9%。 投資的経費とは、将来にわたり使用される施設などの建設費です。普通建設事業費1223億円 16.8%。 災害復旧事業費10億円 0.1%。 その他経費2507億円 34.5%。 補助費等2084億円 28.6%。 補助費等とは、負担金、補助金など県から市町村や民間に対して交付される経費です。その他424億円 5.9%。 歳入、県税収入は2436億円でした。企業業績は好調に推移したものの、円高、株安の進行などによる法人の県民税及び事業税の減などにより、前年度に比べて79億円 3.1% 減少しました。また、地方交付税と臨時財政対策債を合わせた実質的な交付税も42億円2.6% の減少となりました。県税収入と交付税がいずれも減少となる状況の中で、地方交付税制度を補完する減収補填債を198億円発行しました。歳出、人件費は2219億円で、退職手当の減少などにより、前年度に比べて21億円 1.0% 減少しました。補助費等は2084億円で83億円 4.1% 増加しました。これは社会保障関係経費や市町村への税関係交付金などが増加したことによるものです。普通建設事業費は1223億円で、特別支援学校や高等学校の整備、7つの交通軸構想に基づく道路整備を進めたほか、地方創生に関連した事業に積極的に取り組んだことなどにより、67億円、5.7% の増加となりました。積立金残高の推移、単位、億円、年度、財政調整基金残高、減債基金残高の順に読みます。23年度、141億円、157億円、24年度、141億円、157億円、25年度、140億円、134億円、26年度、139億円、134億円、27年度、127億円、126億円、28年度、90億円、69億円、29年度、107億円、23億円。29年度決算では、県税収入や実質的な交付税が減少となる中で、減収補填債の活用や積立金の取り崩しにより、必要な財源を確保しました。社会保障関係経費の増加などに対応する中で、積立金残高が減少していることから、引き続き厳しい財政運営が見込まれます。今後も、県総合計画、羽ばたけ群馬プラン2を着実に推進するため、事業の見直しを進めるとともに、県有地の売却など、歳入の確保に努め、中長期的な視点に立って、持続可能な財政運営に努めていきます。問い合わせ先、県庁財政課、電話 027-226-2098、ファックス 027-224-9123、県決算については、県ホームページ、http://www.perefgunma.jp/cate_list/ct/100000178.html からもご覧になれます。第63回全日本実業団対抗駅伝競争大会ニューイヤー駅伝2019 in 群馬平成31年1月1日午前9時15分群馬県庁スタート午前8時30分から TBS 系列28局フルネット群馬テレビで放映コースガイド群馬県庁スタート9時15分フィニッシュ13時58分到着予想時刻1区 12.3km スタート直後は集団内での駆け引きが見られます終盤に繰り広げられる先頭争いは必見です第一中継所通過予想時刻9時49分高崎市役所2区 8.3km 外国人選手を中心に 各チームがスピードを競う最短区間です。第2中継所、通過予想時刻10時11分、前橋市九電町。3区 13.6km、 レースの展開を左右する重要な区間、好位置で次の区間につなぐため着実な走りが求められます。第3中継所、通過予想時刻10時50分、伊勢崎市役所。4区 22.4km、 最後に上り坂と向かい風が選手を待ち受ける最長区間、各チームの主力選手の走りに注目です。第4中継所、通過予想時刻11時53分、太田市役所。5区 15.8km、 上り坂が続く過酷な区間、難関に挑む選手の力走から目が離せません。第5中継所、通過予想時刻12時40分、桐生市役所。6区 12.1km、 高低差が激しい区間、向かい風が吹きつける中、懸命の走りでアンカーにたすきをつなぎます。第6中継所、通過予想時刻13時14分、伊勢崎市西久保町。7区 15.5km、 全長100キロの激闘を制し、先頭でゴールテープを切るのはどのチーム。大会中の交通規制にご協力ください。規制は通過予想時刻のおおむね15分前から約45分間です。国道50号は午後0時35分から2時5分まで、緑市笠掛町鹿の交差点から前橋市今井町の交差点までの区間が全面通行止めとなります。迂回にご協力ください。中継所イベント、会場、開始時刻、内容の順に読みます。会場、群馬県庁。開始時刻7時30分。内容、草津温泉足湯体験。群馬県庁8時、キノコ汁、焼肉、豚肉の無料配布。群馬県庁8時25分、前橋下流太鼓の演奏。群馬県庁8時40分、ヤギ節の披露。第一中継所、9時、高崎頼政太鼓の演奏。第二中継所、9時30分、前橋トントン汁の無料配布。第三中継所、9時、甘酒、お汁粉の無料配布。第三中継所、9時30分、上州あずま太鼓の演奏。第4中継所、10時20分、焼きそばの販売、コーヒー、牛乳の無料配布。第4中継所、11時、11時50分、新田太鼓の演奏。第5中継所、11時10分、お汁粉、豚汁、麦茶の無料配布。第5中継所、11時10分、12時、ヤギ節の披露。第6中継所、10時、甘酒、豚汁、コーヒー、お茶の無料配布。第6中継所、11時30分、12時30分、日衣太鼓の演奏。 第6中継所、12時、ヒップホップダンスの披露。時間は変更になる場合があります。飲食物などの無料配布や販売は、なくなり次第終了となります。問い合わせ先、ニューイヤー駅伝実施本部、県庁スポーツ振興課、電話027-226-2081、ファックス027-224-8780、ホームページ https://www.pref.gunma.jp/03/z/870066.html 大沢正明知事コラム。製造業等の立地件数面積が全国1位。10月に経済産業省より30年上期工場立地動向調査の結果が発表され、本県の製造業等の立地件数面積が共に全国1位となりました。これは高速交通網の整備に加えて一貫して進めてきた7つの交通軸の整備によって、県内の交通環境が向上したことにより、本県の優位性や拠点性の高さが総合的に評価されたものと思っています。11月19日には、本県への企業誘致を促進するため、都内で企業立地セミナーを開催しました。セミナーでは、本県の優れた立地環境と、新たな情報発信拠点として整備しているコンベンション施設、Gメッセ群馬などを広く首都圏の企業にアピールし、好感触を得ました。今後も県内各地域への企業立地増加に向け、市町村とも連携しながら誘致に取り組んでいきます。群馬ちゃんの群馬の魅力再発見32。おっきり込みで心も体も温まって。群馬の郷土食であるおっきり込み。麺と一緒に野菜やキノコなどもたくさん入っていて、とても美味しく、最近では学校給食でも提供されています。また、県記録選択無形の民族文化財にも選ばれています。おっきり込みの麺の形状や具材、味付けは様々です。醤油味や味噌味が主流ですが、トマト味やカレー味を提供する店もあります。呼び方も、煮棒と、お切り込みなど、地域によって違いがあります。県では、お切り込みをさらに PR するため、群馬お切り込みスタンプラリーを31年2月11日月曜まで実施しています。県内63の参加店舗で、おっきり込みを食べると、スタンプ1個から応募でき、抽選で群馬ちゃんグッズが当たります。今年の冬はスタンプラリーに参加して、美味しいおっきり込みを食べ歩いてみませんか？応募用紙配布場所、参加店舗、県庁県民センター、県行政県税事務所、群馬総合情報センター、群馬ちゃんち。参加店舗は県ホームページ。http://www.pref.gunma.jp/数字07/b/21g_html でご覧いただけます。問い合わせ先、県庁広報課、電話 027-897-2695、ファックス 027-243-3600。群馬一番、 群馬テレビ。毎週金曜日午後7時30分。再放送日曜日午前9時30分。群馬の宣伝部長群馬ちゃん。宣伝部員のタイムマシーン3号とフレッシュな女性部員が群馬を全国に宣伝するために地域の魅力を紹介します。12月7日、空っ風物語、吉岡町。12月14日、川場村。12月21日、高山村。12月28日、総集編。1月1日火曜、午後7時30分から8時放送。新春知事特別番組。問い合わせ先、県庁広報課。電話、027-226-2167。ファックス、027-243-3600。インフォメーション。県ラジオ広報番組のご案内。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。ワイグルプレフ。放送時間。月曜から木曜日。午前8時57分から8時58分。群馬情報トッピング。放送時間。月曜から木曜日。午後5時50分から5時54分。群馬交響楽団定期演奏会情報。期日、31年1月26日土曜。開演時刻、午後3時。2時15分開場。会場、群馬音楽センター。高崎市高松町。内容、指揮、大友直人。群響音楽監督。バイオリン、三浦文明。曲目、ボロディン、交響詩、中央アジアの草原にて。ブロコフィエフ、バイオリン協奏曲第2番トタン調、作品63。チャイコフスキー、交響曲第6番ロタン調、作品74、悲壮。入場料、S 席4600円、A 席4100円、B 席3600円、C 席自由席2100円。入場券販売場所、群馬音楽センター、チケットピア、群馬交響楽団事務局、高崎市高松町など。群馬交響楽団事務局で電話申し込みができます。また、入場券の郵送もできますので、お問い合わせください。その他、障害者手帳をお持ちの方、満70歳以上の方、学生や児童生徒の方、25歳以下は、S、A、B 席は500円引き、C 席は600円引きです。なお、特別料金制度の取り扱いは、群馬交響楽団事務局のみとなります。群協ホームページ、他のプレイガイドではお取り扱いはありません。申し込み、問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話、027-322-4316、ファックス、027-322-4943。美味しく食べきろう。宴会の時は、3010運動。12月は、忘年会などの宴席が多い時期です。宴会では、特に多くの食べ残しが発生しています。3010運動とは、乾杯後の30分間、30、お開き前の10分間、10は、 自分の席で料理を楽しみ、食べ残しを削減しようという運動です。食べ残しは少しのコツで減らすことができます。次のことを心がけて、料理を美味しく食べきりましょう。予約や注文は適量にする。自分の席で料理を食べる時間を設定する。宴会の始めに、美味しくいただきましょう、などと声掛けをする。食べきれない料理は参加者で分け合う。問い合わせ先、県庁廃棄物リサイクル課、電話 027-226-2852、ファックス 027-223-7292、学生寮上毛学舎、新入寮生募集。所在地、東京都世田谷区経堂。小田急線千歳船橋駅下車、徒歩3分。対象、本県出身で、東京都及びその近郊の大学または短期大学の1年時に入学する人。入寮許可期間は原則2年間。定員、男子45人程度、女子30人程度。選考方法、1次、書類審査、2次、面接。費用、入寮金5万円、月額、寮費3万円、食費2万円、寮室電気料。申し込み期間、12月3日月曜から31年1月23日水曜。合格発表前の申し込みもできます。申し込み方法、所定の申し込み用紙。申し込み用紙配布場所。問い合わせ先、県育英会。県庁管理課内。電話 027-226-4543、ファックス 027-243-7774。 上毛学者ホームページ http://www.nc.gunma-boe.gsn.ed.jp/疑問符 page アンダーバー id イコール数字685からも入手できます。県職員の仕事と採用に関する説明会。期日、時間など。職種、期日、時間、会場、定員、先着順、申し込み期間の順に読みます。県内説明会。警察官。31年1月7日月曜。午前10時から11時30分。県庁、前橋市大手町。200人。12月16日日曜まで。行政事務。31年1月7日月曜。午後1時30分から4時45分。県庁、前橋市大手町。200人。12月16日日曜まで。警察官、行政事務、教員以外の県職員。31年1月7日月曜。午後1時30分から4時45分。県庁、前橋市大手町。120人。12月16日日曜まで。県外説明会。警察官、警察事務。31年1月16日水曜。午後1時30分から3時。都道府県会館、東京都千代田区 平川町36人。12月3日月曜から1月9日水曜。警察官、警察事務、教員以外の県職員。31年1月16日水曜午後1時30分から4時15分都道府県会館、東京都千代田区平川町。80人。12月3日月曜から1月9日水曜。内容、県職員の仕事内容や採用試験の概要説明、先輩職員による職種説明、行政事務、警察事務、学校事務、農業、総合土木など。費用、無料。申し込み方法、群馬電子申請受付システム https://www.shinsei.elg-ornt.jp/gunma/nava/nadex.html。 その他、詳しくは県ホームページ http://www.pref.gunma.jp/saiyou/ をご覧ください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2745、 ファックス 027-221-6247。 歳末助け合い運動にご協力ください。歳末期の地域福祉事業の充実・向上を図るため募金運動を実施します。期間、12月1日から31日。メインテーマ、つながり、支え合う、みんなの地域づくり。募金の使い道は、各市町村の社会福祉協議会が実施する歳末期の福祉事業や見舞金贈呈事業に使用するなど、身近な地域の福祉のために役立てられます。その他、寄付金には税制面での優遇があります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、県共同募金会、電話 027-255-6596、 ファックス 027-255-6214。 編集室だより、最近テレビや新聞などで市街地に野生動物が出没したニュースをよく目にするようになりました。今回の取材を通じて、野生動物は河川敷の草むらなどを移動し、意外と身近な場所に生息しているという話を聞き驚きました。もし自分や子供がイノシシなどに遭遇してしまったら、身の安全を確保できるか心配です。決して人事ではないと感じました。私も家族と一緒に心構えを確認してみたいと思います。小鹿市は。以上で、声の広報、県からの便り、平成30年12月号を終わります。